それでは村沢秀和先生によりまして、大空を天と呼ばれたと題して説教がなされます。村沢先生、よろしく。
人類史上初めての宇宙飛行士ガカーリンは、宇宙から地球を見て地球は青かったといった言葉が有名ですが、まあ、今では私たちも宇宙から見た地球の写真などを見ることができ、確かに地球は青く輝く美しい惑星であることがわかります。地球の多くの部分が水で覆われているので、水の惑星と言ってもよいぐらいです。さらに、陸から海を見渡し、遠くの地平線に目を向けると、海と空の境目がなくなって、海の青さと空の青さが一つにつながって、まさに青色の世界に包まれている。それが私たちのこの地球なのです。ところで、古代のユダヤ人たちは、この世界は水と水とに挟まれたようなところにあるのだと考えていました。地上の水、すなわち海と、そして空の上にも水がある。そのように考えていました。というのは、海が青いのと同様に、空も青いじゃないか。そして時々そこから雨が降ってくる。水が落ちてくる。空の上にも水があるのだと。まあ、このように思っていたようです。この世界には上にも下にも水がある。そしてその水と水とを分けて、その間に空間を作っているのが大空で、この大空が上の水を支えて落ちてこないようにしている。まあこれが古代ユダヤ人たちが抱くこの世界だったわけです。まあこのような考えは非常に壮大ですし、ロマンチックでもあります。でも私たちは科学的には正しくないということを知っています。しかし、聖書の天地創造の物語から考えますとですね、必ずしも間違っているとは言えないのではないか。というのは、聖書には神様がこの地球を創造されたとき、地球はもともと水に覆われていて、その水を上と下に分けられて、さらに下の水の間には陸地を生じさせたと書かれてあるからです。今朝、天地創造シリーズの第3回目、創世記1章6節から10節にかけて学ぶことになっておりますけれども、まあ、そこには6日間にかけてなされた神様の天地創造の御業の第2日目と3日目の途中までが書かれてあります。まあ、そこを読んでいきますと、そのことが書かれてあるわけです。すなわち、天地創造において、神様は水を上と下に分けて、そして下の水の間には陸地を設けられた。まあこのことからですね、私たちは一体何を学ぶことができるのか、何を学ばなければならないのか、まあそういうところにチャレンジしていきたいというふうに思っています。もう一度、創世記第1章6節から10節をお読みして本題に入りたいと思います。創世記第1章6節から10節。神は言われた。水の中に大空あれ。水と水を分けよ。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第二の日である。神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのように なった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。まあ、ここに天地創造の第2日目と3日目の途中までが描かれています。まあ、なぜここで区切ったのかといいますと、理由があります。10節の終わり、ちょうどその水の間に陸地を設けられたというところ、その後に神様はこれを見てよしとされたと出てきます。光を生じさせた第一日目、その時も神様はこれを見てよしとされた。二日目に水と水とを分けられて大空を創造されたという、その二日目の後に大空を見てよしとされたとは言われませんでした。そうではなくて、次の日の三日目の乾いた地を生じさせたと、その後にですね、つまり大空を作ることと水を集めて乾いた地を作ることと、その一続きの御業の後に人を区切りを打つかのようによしとされたというふうにこう出てくるわけです。つまり私たち人間が生きていくことのできるその場所を、この2日目と3日目の途中にかけてこの作られた、そしてよしとされた。ですからここで区切るのがいいのかなというふうに思うわけです。神様が水と水との間にこの大空を作ったわけですけれども、まあ、これを文字通りの意味として捉えるならば、私たちが見上げるこの大空の上に水があったということになります。水というよりも水の層といった方がいいでしょうか。今はもちろんそのようなものはありません。しかし天地創造の時には大空の上に水の層があったということです。ぐるりと地球を取り囲むようにして水の層に覆われていたということになります。そうなりますと、どういうことが起きるのかというと、北極も南極もどこでも暖かだったということが考えられます。その中はまるでビニールハウスのようだったんです。また宇宙から飛んでくる有害なこの宇宙線、紫外線とか赤外線といろんなものが飛んできますけれども、それを水の層がシャットアウトしますから、人間の寿命は非常に長かったということが言えます。しかし、じゃあ今その水の層は どうしてしまったのかと言いますと、皆さんご存知のようにノアの大洪水の時にこの水の層が決壊したんです。そして一気に降り注いできた。南極も北極も一気に氷の世界に覆われた。創世記7章11節を見ますとですね、ノアの生涯の第600年第2の月の17日、この日大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれたという表現です。雨が降ってきたという表現ではなくて、大いなる深淵の源が裂けた、ことごとく裂けたというふうに書かれてあるのです。一気に水の層がなくなってしまったがために、南極も北極も氷の世界に閉ざされた。それは一瞬の出来事でした。そのために今でもシベリアの氷の中からはみずみずしい姿のマンモスが出てきたりするわけです。そしてそのマンモスの口の中を開けてみると、つい先ほどまで食べていたキンポウゲの草がそのまま出てくるのです。つまり氷河期になって徐々に冷えていって、食べるものがなくなって死んでいったというよりも、 一瞬のうちにしてフリーズされてしまったと、氷の世界に閉ざされてしまったということがわかります。まあノアの洪水は本当であったということを物語る一つの面白いエピソードではあるのですけれども、しかしながら、まあ、本日のテーマではありませんので、そしてそれ以上に重要なことが実はあるのです。そちらの方に目を向けたいと思います。まあ、第1日目に神様は闇に光を生じさせられました。これは私たちの人生においても、神様は混沌とした暗闇がこの人生に襲ってきたとしてもですね、神様は光を生じさせることができるお方であるということを伝えたかったのだと。天地創造の第1日目の物語を霊的に、そして今生きる私たちに当てはめるならば、そのようなことが言えるのだという話を前回いたしました。それと同じくですね、この水を分けられたという出来事の中にもですね、私たちは何か大切なメッセージがこの中に隠されているのだと。それが何であるかが分かるとき、天地創造の物語はさらに深みを増すことになります。この地球は初め混沌としていました。その混沌の原因は闇と水に覆われていたからでした。それで神様はまず闇の中に光を生じさせられました。そして光と闇を完全に分けられました。闇が追い払われると、今まで闇に覆われてよく見えなかった水が見えてきました。闇という先が見えないその不安に対し、その不安の闇を神様は光によって追い払ってくださったわけですけれども、それでよかった一件落着というわけでは実はなかったのです。前回はその話はしませんでした。今回闇が追い払われたおかげでですね、実は人間の不安と恐れの根本原因が見えてきたのです。それが水によって象徴されているのです。水は人生における大きな悩み苦しみの象徴なのです。今まで見えませんでしたので、なんとなく漠然として不安だけが覆っていましたけれども、それが今やはっきりと見えた。自分の恐怖の原因は、恐れの原因はこれなのかと。じゃあどうするのかと、どうしたらいいのかと。もちろんこの水は一方で私たちの命を支える水でもあります。水がなければ生きていくことはできません。荒れ野で水がなくなり渇きに苦しんだ民に、神様が岩から水を出して飲ませてくださったという恵みが語られているところもありますし、鹿が谷川の水を慕いあえぐように、神様を慕いあえぐという表現もあります。水のありがたさ、大切さは、イスラエルの民は誰よりもよく知っていたことでしょう。けれども、かたや、すべてのものを押し流し、滅ぼし尽くす恐ろしい力でも水はあるわけです。私たちはそれを体感し、知っているわけです。東日本大震災の後の津波、まだ記憶に新しいところですよね。この津波という言葉は外国でも使われる。以前、秋田教会で牧師をしていたときに、男鹿半島というところがありまして、その男鹿半島の市長さんの奥様が、教会員だったものですから、そこに毎週行って、そして、聖書の勉強をしていました。するとある時、この、奥様がですね、小さい時の思い出話をしてくださいました。それは津波の話でした。この日本海を大きな地震が襲いました。その後、この男鹿半島のこう港の海の水がですね、スーッと引いていったんだそうです。すると魚がピシャピシャと、たくさんいるので、子どもたちはバケツを持ってその魚を取りに行ったんです。その中にこの 古賀半島の市長さんの奥さんもいたわけですけど、そうしたところ漁師さんたちがですね、血相を変えて飛んできて、子供たちに向かって、今すぐそこに逃げなさいと、津波が来るぞ、逃げなさいって言ったんです。子供たちは何のことか分からず、もうその漁師さんのおっかない顔にびっくりして、バケツを放り投げて、そして海から上がって、そして山の方に逃げていきました。その後間もなくして津波がその町を襲いました。この津波のことを知らず、ある幼稚園、保育園だったかな、遠足に来ていたんですね。そこで数十人、十数人の園児と幼稚園の先生が波に飲み込まれて亡くなりました。その記念碑が男鹿半島には今でも立っていますけれども、まあ、こういう話を聞くと、水はどれだけ恐ろしいものかということを私たちは知るわけです。それはまさに滅びへの恐怖の印でもあったわけです。私たちは水の中に数分とも生きていることはできないのです。闇が追い払われて、光によって追い払われて、ほっとしたのもつかの間、そこに見えてきたのは水。これが私の恐怖の本当の正体だったのか。こう分かったわけです。それで神様が2日目に何をされたのかというと、この水と水をぐーっと分けられたのです。そして水と水とを分けて空間を作ってくださった。それは神様が世界を覆っている混沌の力に打ち勝ち、その中に我々人間が生きていくことのできる世界を築き上げてくださる第一歩でした。大空を作ったというのは、美しい広い空を作ってくださったというような美的な話なのではなくて、混沌の力が私たちに襲いかかり、押し流し、滅ぼしてしまわないように、神様がしっかりと大空で守っていてくださるのだという、その神様の力強い恵みを物語っているのです。この大空を天と呼ばれた。大空を天と呼ばれた。天という言葉は、何か物理的な特定の場所を指す言葉ではなくて、神様がおられるところを天と呼ぶのです。天国といえば神様がおられる場所です。やがて私たちが行く遥か彼方の天国もあるでしょうし、私たちの心の中に神様が住んでくだされば、私たちの心の中が天国になるのですし、またこの教会も今この瞬間神様がこの場にご臨在してくださるのですから、この教会は天国と言ってよいのです。あるいは神の国と言ったり天の国と言ったりして聖書では描かれています。大空は天だと聖書が語るときに、それは何を意味しているのか。その上に水の層があるとするならば、私たちの恐れの根本原因である、破壊の象徴である、その水を神様が大空天、そこに神様がおられて、私たちを押し流してしまわないように守っていてくださるのだと。神様は上から私たちをいつも見守っていてくださるのだということがわかるのです。混沌の原因であった水を押し分けて、人間が生きる場所を確保された神様は、さらにすぐそばにいて、いつも上から見守ってくださるよということを、実は天地創造の第2日目に私たちに教えようとしているのです。私たちがここから読み取るべきことは、古代の人々の世界観などではないのです。あるいはこの地上がどうやってできたのかということだけでもないのです。私たちが生きているこの世界は、混沌の力に取り囲まれて常に脅かされている。しかし主なる神様はその混沌の力を支配し、私たちが生きることのできる世界を確保され、その上で優しく守り支えてくださっているのだと。その神様の恵みと力を読み取ってこそ、天地創造の物語が本当に分かったということになるのです。さらに9節10節では、 天の下の水が一つところに集められて水となり、そして乾いた地が、つまりこの陸地が現れたということが語られています。大空によって水が上と下に分けられたわけですけれども、そのようにして出来上がった空間の下はまだ水で覆われていたので、その水を一箇所に集めて陸地を生み出す。人間が、私たちが、あるいは動物が、植物たちが生きていく世界をこうして神様が作られたわけですけれども、このことについて詩編が描写する御言葉を一緒に読んでみたいと思います。詩編104編、6節から9節。詩編104編、6節から9節。詩編104編、新共同訳聖書でお読みいたしますが、941ページ、941ページ、詩編104編の6節、5節から読みます。5節から9節。お読みいたします。主は地をそのもといの上に据えられた。地は余々限りなく揺らぐことがない。深淵は衣となって地を覆い、水は山々の上にとどまっていたが、あなたが叱咤されると散っていき、とどろく御声に驚いて逃げ去った。水は山々を登り谷を下り、あなたが彼らのために設けられたところに向かった。あなたは境を置き、水に越えることを禁じ、再び地を覆うことを禁じられた。このように書かれてあります。最後の9節に語られていたように、神様が混沌の象徴である水に境を設けて、ここを越えてはならないとお命じになった。混沌の力を押しのけ、押しとどめる神様の力ある御言葉によって、乾いた地、陸地が現れた。この陸地こそ植物や動物、そして私たち人間が生きることのできる場所です。つまりこの御業も、水の中に大空を作ることと同じく、主なる神様が全てを押し流し滅ぼそうとする混沌の力を抑えて、人間が生きることのできる秩序ある世界を築いてくださったという恵みの御業が語られているのです。しかし、水で象徴されるところの苦難や試練が、私たちの人生を今もなお取り囲み、境を越えて私たちを押し流そうと狙っているのも事実なのです。天創造の物語は、そのような現実の世の中も象徴的に描いています。皆さんご存知のように、黙示録を見ますと、新しい天と新しい地にはもう海がありません。混沌、苦難、破壊、そのような象徴の水、海、それは天の国には、新しい新天新地にはもはやないのです。しかし今はまだある、まだあるんですね。したがって、それが霊的に象徴するのは、クリスチャンとなってもなお試練や苦難はあるということです。その試練や苦難にも意味があるのですけれども、それは今日のテーマではありませんのでお話をしませんけれども、しかしこの試練や苦難は今もまだある。時として激しい嵐が起こり、私たちの小舟はその波に飲まれそうになります。混沌の水がどんどんと押し寄せてきて、沈みそうになってしまうこともあるかもしれません。私たちはそのような混沌の水に常に脅かせさせられながら、人生という船旅を続けているのです。新約聖書のマタイによる福音書に、弟子たちが乗っていた船が 沈みそうになったために主を助けてください、溺れそうですと叫ぶ箇所が出てきます。あの弟子たちの姿は混沌の水に押し流されそうになる私たちの姿をも象徴しているのです。しかし船の中には主イエス・キリストが乗っておられたのです。イエス様は起き上がって風と湖とをお叱りになります。するとすっかり何になったと書かれてあります。混沌の力の象徴である水がイエス様の御言葉によって押しとどめられて、境を越えて私たちを押し流してしまわないように制御されている。イエス様は混沌を支配し、私たちを守り支えてくださっている救い主なのです。天創造において神様の大きな力によって水が押し分けられたように、その同じ力がイエス様が共にいてくださることによって、今もなお私たち一人一人の人生において守られている、そのことがわかるのです。四国で牧師をしていた時のことでした。まあ、ある信者さんの経験した笑い話のような、まあ、すごい話があるのですけれども、まあ、高知県の土佐山田教会に所属していたあるおばあさんのお話です。ある時その町に大雨が降って川の水が氾濫して、そして決壊して洪水が襲ったことがありました。それは真夜中のことでした。氾濫した水は家の中にもどんどん押し寄せて大変な被害をもたらしました。町では降りしきる雨についに川の水が危険水域に達したので、すぐに避難するようにと地域住民に呼びかけました。しかし夜中のことですし、一人暮らしだったそのおばあさんは外が一体どんな状況にあるのか全く知らずにぐっすりと熟睡していました。そして朝目覚めた時に2階から下に降りてこようと思ったら1階が水浸しだったのです。2階に寝ていたおかげで守られたのです。後始末は本当に大変なことだったと思いますけれども、しかしこんな状況の中にあっても神様が一晩中ずっと一緒にいて守ってくださった、ただただ感謝でいっぱいでしたというふうに語っておられました。まあ私たちはですね、今日お話ししましたように、水で象徴されるところのさまざまな試練や苦難や困難が確かにあるのですけれども、神様はそれを分けられ、境を設けて私たちを襲うことのないようにいつも守っていてくださる。空を見上げればそこは天と呼ばれる場所であって、そこは神様がおられる場所であって、私たちをいつも見守っていてくださる。そのようなことを今日しっかりと覚えていきたいというふうに思います。どんなに激しい雨が降り寄せて降って襲ってきたとしてもですね、私たちがそれによって飲み込まれ押し流されてしまうようなことは絶対にないのです。つまりどんなに大きな試練が襲ったとしても、私たちはその試練に打ち負かされてしまうようなことは絶対にないのです。なぜならば神様は、私たちの救い主は全てに勝利をされた方であって、そしてそれらのものを私たちに襲いかかってですね、私たちがダメになることのないようにいつも守っていてくださるからです。天創造の物語シリーズ第3日目は、まあ、ここまでですけどもですね、こうして少しずつ少しずつ私たちが生きていくために最高の環境を整えていく、そんな物語でもあるのです。そして全てが完璧に整った最後に人間が登場します。またご期待いただきたいというふうに思います。